loĝbo, ju? Ni ho, ŝojro do, ni hegus ni kantu. I yo shin mo ma. Minasan konnichiwa, gokigen ikaga desu ka? Ni ho, 15回シリーズでお送りしております。聞くだけで分かったらすごい、ローバン入門。今回は第9回、単語、内容語の列ということについて勉強しましょう。第7回、第8回でお話ししてきた内容語や題命題は、単独でも命題の中の述語となることができますが、いくつか選んで並べたものも全体として一つの述語になることができます。例えば Tu sis la pen de Stusha という命題を考えましょう。この命題の述語は Sis la pen de Stusha という部分で、これは Sis la 変なペンド友達 Stusha教えるという3つの内容語を並べたものです。この述語が関係づけている項は一つだけで、とあれはという項です。とシズラペンドシュトシャという命題の中で項の役割を与えているのは、述語の中で最後に出てくる内容語シュトシャだけです。シュトシャの定義では、一番目の項に教える主体、つまり先生という項の役割が与えられます。述語の中で、シュトシャより先に出てくる、シズラ、変なと、ペンド、友達という内容語は、この命題の項の役割には関係ありません。ですから、この命題、トゥシズラ、ペンド、シュトシャ、の一番重要な部分は、トゥシュトシャ、あれは先生だ、というところです。では、その間にある、シズラペンドという部分は何をしているかといえば、先に出てくる内容語が次に出てくる内容語を順番に修飾しているのです。つまり、内容語が、シズラペンドシュトシャと並んでいれば、シズラ、変なが、ペンド、友達を修飾し、この二つのまとまり、シズラペンド、変な友達という部分が、シュトシャ、先生を修飾します。こうして、この命題全体、トゥシズラペンド、シュトシャの意味は、大雑把に言うと、あれは変な友達の先生だという意味になります。このような内容語の列では、どの語がどの語を修飾しているかという修飾の構造には曖昧性がありません。ただし、修飾する単語の意味については漠然としています。つまり、シズラペンド、変な友達と言っても、友達その人が変であるとは限りません。変な人の友達かもしれないし、変な雨に降られた友達かもしれないし、変な化石を発見した友達かもしれません。同じように、シズラペンド、変な友達というまとまりが、どういう意味で、シュトシャ、先生を修飾しているのかということは、漠然としています。変な友達に教えている先生であるとは限りません。変な友達である先生かもしれないし、変な友達と付き合う方法を教える先生かもしれません。修飾する内容語の意味をはっきりさせたい場合は、もっと複雑な表現を使うことになります。さて、このように内容語の列は、先に出てくる内容語が次の内容語を修飾するという形で述語となるのですが、修飾の範囲や向きを変える機能語もあります。例えば、ti shizra ke pendo shitusha ke hemapuku という命題について考えましょう。この命題の項は最初の ti、これはという部分だけです。この命題の述語は、 シズラケペンドシトシャケヘマプクという部分で、これはシズラ変な、ペンド友達、シュチュシャ先生、マプク帽子という4つの内容語からなる述語です。項の役割を決める内容語は最後に出てくるマプクだけで、これは帽子であるものという項の役割を1番目の項に与えます。シズラケペンドシュチュシャケヘマプク、この述語では内容語の間に2つの機能語が入っていますが、聞き取れますか？シズラケペンドシュチュシャケヘマプク、この中ではシズラの後にケ、シュチュシャの後にケヘという機能語が出てきます。これは内容語の列の中で修飾の範囲をくくるための括弧の役目をする機能語です。けが開き括弧、けへが閉じ括弧です。この述語ではしずら変ながその後のけペンドシュチュシャけへ友達の先生という部分全体を修飾することになります。そしてシズラケペンドシュチュシャケヘ、変な友達の先生という部分全体が最後のマプク帽子という内容語を修飾しています。こうしてティシズラケペンドシュチュシャケヘマプクという命題は、大雑把に言うとティ、これはシズラケペンドシュチュシャケヘ、変な友達の先生のマプク帽子だという意味になります。さてこの命題ティシズラケペンドシュチュシャケヘマプクでは、シズラ変なという内容語がペンドシュチュシャ友達の先生という部分を修飾しているのですが、シズラの修飾する範囲をマプク帽子にまで広げたいときは、閉じ括弧であるけへをマプクの後にずらせばいいですね。シズラケペンドシュチュシャマプクけへ、変な友達の先生の帽子だ。ただしこのようにけへが述語の最後に来る場合は、省略しても修飾の範囲が変わりませんから、シズラケペンドシュチュシャマプクとだけ言っても構いません。さて別の機能語を使った例も挙げてみましょう。先ほどと同じ4つの内容語を使った命題ですが、機能語だけを変えます。新しい機能語を聞き取ってみてください。ティッシュズラペンドボシュトシャマプク、このボという機能語が聞き取れましたか？ボはその前後の内容語を他の内容語よりも強く結びつけます。つまりシズラペンドボシュトシャマプクという述語では、ペンドボシュトシャ友達の先生という部分が他の内容語よりも先に一つのまとまりになります。ですからその前に出てくるシズラ変なはペンドボシュトシャ友達の先生というまとまりを修飾します。そしてシズラペンドボシュトシャ変な友達の先生というまとまりが最後の内容語マプク帽子を修飾します。ですからこのシズラペンドボシュトシャマプクという述語の修飾関係は、先ほどのシズラケペンドシュチュシャケヘマプクと同じになります。さて内容語の列で作られる述語では、デフォルトでは最後に出てくる内容語の定義によって項の役割が決まりますが、このような述語の中で主役になる内容語とそれを修飾する内容語との 出てくる順番を入れ替える機能語もあります。例えば、ティマプクショシズラペンドボシトシャ。この命題の中のショという機能語が聞き取れましたか？ティマプクショシズラペンドボシトシャ。このショという機能語には、述語の列の中で、書の前に出てくる部分と、書の後に出てくる部分との修飾関係を逆転させる働きがあります。つまり、マプクショシズラペンドボシトシャという述語の中のマプク、帽子は、書の後のシズラペンドボシトシャ、変な友達の先生という部分に修飾されます。そして、この述語、マプクショシズラペンドボシトシャの中で、コウの役割を決めるのも、まずはマプクです。ですから、ティマプクショシズラペンドボシトシャという命題の、ティ、これはというコウは、マプクの定義による一番目のコウの役割、つまり、帽子であるものという項の役割を担います。一つ注意するべきことがあって、タグなしの項やファ類のタグがついた項が、この述語よりも後に出てくると、その項の役割は、述語の中の書よりも後に出てくる内容語の定義によって決まるということです。例えば、ティロシルカクマプクショシズラペンドボシトシャフォロズホダンスという命題を考えましょう。この命題の述語は先ほどと同じマプクショシズラペンドボシトシャ、変な友達の先生の帽子だという部分です。コウは3つに増えていて、述語の前には2つ、ティ、これという項と、ロシルカク、キヌという項が出てきます。この2つの項の役割は、述語の中で、書の前に出てくるマプクによって決まりますから、ティ、これはマプクの1番目の項、帽子であるものという役割を担い、ロシルカク、キヌはマプクの2番目の項として帽子の素材という役割を担います。絹でできた帽子だということです。もう一つの項は述語の後に出てきます。フォロズホダンス、ダンスの動作。この項にはファ類の項のタグ、フォがついています。これは4番目の項の役割を与えるタグです。この項は述語の後に出てきますから、この項の役割は述語の中の書より後に出てくるシズラペンドボシトシャという部分によって決まります。この中で最後に来るシュトシャ、先生という内容語の定義によって項の役割が決まります。シュトシャの定義によると、4番目の項には、教える主題という項の役割が与えられます。ですから、フォロズホダンス、ダンスの動作について教えるということになります。こうして、この命題、ティロシルカクマプクショシズラペンドボシトシャフォロズホダンスは大雑把に言えば、これはダンスの動作について教える変な友達の先生の絹でできた帽子だという意味になります。さて、この講座の第7回から今回まで述語の構造についてお話ししてきましたが、最後に述語のタグ についても少しお話ししておきましょう。実は第6回でお話しした項のタグのうち、ファ類以外のタグ、つまり媒類や部類などですが、これは項につける代わりに述語全体の冒頭につけることができます。この場合は項のタグではなくて述語のタグとなります。例えばミプドヘセヘシッカという命題を考えましょう。この命題の述語はドヘセヘシッカという部分です。これは2つの内容語が並んだものです。最初の内容語はドヘシヘで、ドヘというのは多すぎるという意味の数です。このような主観的な量を表す単語もロジバンでは数の一種として扱われます。シヘはモイ類に属する単語で、数の後について分量を表す内容語を作ります。ですからドヘシヘで多すぎる量という意味の内容語になります。その次に出てくる内容語はシッカで、これは食べるという意味の内容語単語です。ですからこのドヘシヘシッカという内容語の列は、大雑把に言うと多すぎる量で食べるという意味の述語となります。この述語のタグとしてプ類の単語プをつけると、プドヘシヘシッカとなり、これは今よりも以前に、つまり過去のことを表す述語になります。この命題ミプドヘシヘシッカの中の項は一つだけで、み、私です。項の役割を決めているのは述語の最後の内容語であるシッカの定義です。これは食べる主体という項の役割を一番目の項に与えます。この命題ミプドヘシヘシッカの意味は、大雑把に言うと、み、私は、プ、今よりも以前に、ドヘシヘシッカ、多すぎる量で食べる。つまり、私は食べ過ぎた、ということになります。実はこの、プというタグがついていなくても、この命題、み、ドヘシヘシッカが、過去のことを表していることはありえます。述語にプ類のタグをつけるかどうかは、話し手がその命題の表す事柄の時間を明言したいかどうかによって自由に決めていいことです。またプというタグをつけると、過去については明言したことになりますが、だからといって現在や未来についてこの命題が当てはまらないとは言っていません。さてプ類と同じようにバイ類も述語のタグとして使えます。例えば理由を表すバイ類の単語キフを述語のタグとして使うと、理由そのものははっきり言わずに、とある理由でという意味を命題に加えることになります。みきふどへせへしっかという命題なら、み、私はきふ、とある理由でどへせへしっか、食べ過ぎたということです。ぷがついていなくても文脈によって過去の話であると解釈しても構いません。ニホ、コバシル、発音のコーナーです。今回は2つの子音、ト、ド です。トは日本語のタ、テ、トの子音と同じです。ドは日本語のダ、デ、ドの子音と同じです。どちらの音素にも異音はありません。ではこの2つの音素トとドを含む単語を発音してみましょう。まず簡単に言うとデータという意味の単語です。ダッニ。次は簡単に言うと正反対という意味の単語です。ドクティ。次は簡単に言うとうごめくという意味の単語です。トンシャンド。できましたか？今回発音練習した音素をアスキー文字で表す場合は、T を T、D を D で表す習慣があります。にほ、今回はここまでです。また次回お耳にかかりましょう。こ、よばざほれほせたーぶら、しょほ。